という題で永瀬陽介新学生より説教いただきます。
今朝私たちはテサロニケの信徒への手紙1の最後の箇所に聞きました。今日の箇所の直前までパウロはテサロニケの人たちに主が再び来られる日の希望について語りました。テサロニケの信徒たちは主の日の希望によって励まし合い、共に教会を立て上げていくように言われます。本日ともに聞いた聖書箇所から、教会生活で信仰者はどう振る舞うのか、そういう話が始まります。兄弟たち、あなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主に結ばれた者として導き戒めている人々を重んじ、またそのように働いてくれるのですから、愛を持って心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。12節から13節にそう記されます。当時のテサロニケの教会はまだできたばかりの若い教会でした。しかも最初に指導したパウロたちは早い時期にテサロニケを離れざるを得ませんでした。当時の教会には今の私たちが教会の指導者として思い浮かべる牧師、役員会のような組織はまだ整えられていなかったかもしれませんが、日夜教会の人たちのことに心を砕いて労苦している指導者たちはいたに違いありません。そのように労苦する人たちを重んじ、心から尊敬しなさい。互いに平和に過ごしなさい。13節の最後にそう記されます。ここには教会の指導者たちを重んじ、心から尊敬する気持ちがなくなっていくと、教会から平和が失われていくということが言われているように思います。続く14節から話がさらに信徒全員に関わることに広がっていきます。兄弟たち、あなた方に勧めます。怠けている者たちを戒めなさい。気落ちしている者たちを励ましなさい。弱い人たち、者たちを助けなさいと記されます。ここでは教会員同士の事柄が言われています。主の日が近いということで熱に浮かされ浮き足立っている者がいたかもしれません。周りの異教の神々を崇める多数派の人たちからの嫌がらせや迫害で弱気になる人もいたでしょう。信仰がぐらつくす人も出てくるでしょう。この手紙の3章5節には誘惑する者に惑わされて動揺するテサロニケの教会の人たちの姿も記されておりました。こうしたことについて指導者たちだけに任せず、あなた方がすべてそれぞれにお互いにいさめ合い、励まし合い、助け合いなさい。パウロはそう言います。しかもこういう問題を抱える人たちに関わるとき、すべての人に対して忍耐強く接しなさい。14節の最後に そう勧められます。15節でおすすめのハードルはさらに高くなります。誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさい。お互いの間でもすべての人に対してもいつも善を行うように努めなさいと記されているからです。教会の外の人たちに対してもいつも善を行うようにと言われます。ここまで5章12節から15節に記されていることの背景に何かテサロニケの教会に具体的な問題が起きていたのかどうか私たちには分かりません。後にパウロが記すコリントの信徒への手紙では、教会の中で私はパウロにつく、私はアポロにと教会員同士が言い合う状況が読み取れます。これに対して今朝ご一緒に読んでいるテサロニケの信徒への手紙には、教会の指導者をめぐる問題、教会員同士の深刻な対立は大きくは聞こえてきません。しかしパウロはこの手紙の最後の部分で、これから教会を立て上げていく中で生じてくるいろいろな問題を見据えているのかもしれません。テサロニケの人たちの行く末を本当に心配して気にかけている。今まで述べてきたことに加えて、ぜひ触れなければならない問題にこの手紙の最後で筆を進めているのではないでしょうか。単なる最後の補足事項ではないと思うのです。パウロ自身、テサロニケで伝道を始めたとき、夜も昼も働きながら神の福音を述べ伝えるために労苦したことが2章に記されておりました。お金を目当てに口当たりの良いことを言う説教者たち、それらの者たちとパウロたち福音を語る者は違うのだ、そういうことをパウロはこの手紙の2章で強調しております。そういうパウロにはこれからパウロの後継者として教会を指導していく者たちが直面する苦労が、遠く離れていても目に見えるように分かったに違いありません。そして異教の地で異教の神々を拝む人たちが多数を占めるテサロニケの地で、信仰を貫く一人一人の教会員が圧力や誘惑で動揺させられることがある、そのこともパウロはすでに聞き及んで経験したことでありました。教会がこれから立っていくために、教会員同士が励まし合って助け合うことの大切さもすでに見据えていたのでしょう。だから手紙の結びの部分の最初に、教会の指導者たちを心から尊敬し、教会員同士が戒め合い励まし合い助け合うことの大切さをパウロは語り始めたのだと思います。しかしすでに忍耐強く接しなさい、悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさいと記されましたように、自分から見て怠けていると見えるもの、気落ちしているもの、弱いものに対するときに、私たちは悪をもって悪に報いるような行動に出るときがある。たとえ行動はしなくても 気持ちの中でそのような気持ちで接してしまうところがあるのではないでしょうか。また逆に自分がそのようなことでいさめられたり励まされたり勧めを受けるときにそれを素直に受けることが喜んで受けることができるでしょうか。そしてましてや教会の外の人すべての人に対して例えば外から嫌がらせをしたり迫害してくる人たちに対しても善を行う悪をもって悪に報いることのないようにするそのことは理想論に過ぎないと思わされる時があるのではないでしょうか。そうすると指導者を心から愛を持って尊敬することはどうでしょうか。時に難しくならないでしょうか。先ほどコリントの教会で誰を指導者として仰ぐかで内部対立があったことに触れましたが、そのようなことは言うまでもなくいつの時代の教会にもあることです。だから教会において互いに平和に過ごしなさいという言葉は重い言葉で当たり前のことではありません。ではパウロは手紙のこの部分で理想論を言ってテサロニケの人たちに指導者を敬いなさい、お互いに助け合ってしっかりやっていくようにというエールを送っているだけなんでしょうか。本当に指導者を心から尊敬し、そしてお互いに戒め合い励まし合うことの大変さを知っている私たちはこの箇所を真剣に受け止めようとするときに少し重苦しい気持ちになるときがあります。私たちはこの課題を目の前にしてどのように教会の中で振る舞うのでしょうか。どのようにして信仰者として外の社会に安心して出ていくことができるのでしょうか。信仰を与えられ教会生活を送るということは信仰を与えられなければ負わなくてもよかった重荷を背負うことでもあります。長く教会生活を送っていきますと教会のことで重荷を背負うことがあると思います。そんな時に私たちはそんなに辛いのになんで教会に行くのと言われる時もあります。同胞からの迫害にさらされながら苦難の道を歩んだテサロニケの人たちにもそのような外からの声が自分の心の内からの誘惑があったのではないでしょうか。教会にとどまるから苦しいのではないだろうかという誘惑が信仰者の心の内からも外の世界からも聞こえてくる時があります。続く五章の16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。そう記されます。これは本当に答えになっているのでしょうか。苦しい、辛いとつぶやいているときに私たちは喜んでいません。喜んでいない人に向かっていつも喜んでいなさいというのは普通の意味では答えになっていないでしょう。この世的な知恵が私たちに言うことは苦痛があればその原因を取り除くという対処策です。 この考え方を突き詰めていけば、信仰が苦しみを伴うものならば捨ててしまえばよい、教会が重荷を伴うなら行かなければよいというところまで行き着きます。しかしここにはいつも喜んでいなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです、そう記されています。何より先に神様がいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと私たちに求めておられる、手を差し伸べておられる、これがキリストイエスにおいて私たちに示された神様の御心だというのです。それはどういうことでしょうか。ここで私たちはこの手紙の五章の九節から十節に立ち戻ってみたいと思うのです。五章の前半は主の日について盗人が夜来るように突然破滅が襲うと記します。しかし信仰によってキリストと結ばれたものは光の子だから、主の日が夜の盗人のように突然襲うことはない。信仰者にとって主の日は希望の日であると記されます。なぜ主の日が希望の日なのか、その根拠が記されたのが五章の九節から十節でした。お読みします。神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められたのです。主は私たちのために死なれましたが、それは私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるようになるためです。神様はイエス様によって私たちをお救いになることを定められたので、イエス様は私たちのために死なれた、それは私たちが目覚めている時も眠っている時も主と共に生きるようになるためであったと記されます。目覚めている時も眠っている時も主が共にいてくださる、これが私たちの救いとなる、そこに安心があります。主と共に生きることによって神様との間にどんな時にも揺るがない平安が与えられます。苦難の中では主と共に生きることの恵みは一層満ち溢れます。そのことをパウロは知っておりました。パウロはその喜びに突き動かされて伝道しました。主と共にあることを感謝してどんな状況でも絶えず祈りました。パウロたちは苦しみの中で主がなお共にいてくださるのでいつも喜んでいました。絶えず祈りました。どんなことにも感謝していました。このテサロニケの信徒への手紙1では、パウロが初めてテサロニケに来たこと、その時のことが1章から2章にかけてありありと思い起こされますが、実際にテサロニケでパウロたちが伝道した様子はそのようなものであったことがわかります。パウロたちは激しい苦闘の中で神の福音を語ったと記されます。そしてテサロニケの人たちもひどい苦しみの中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れました。 パウロはテサロニケの人たちが主にしっかり結ばれていることをテモテから聞いたときに、今私たちは生きていると言えると大きな喜びにあふれました。そしてあなた方の信仰に必要なものを補いたいと夜も昼も切に祈っていますと記しました。テサロニケの人たちが主と共にいることを聞いて喜び、そしてパウロたちも主と共にいつもいることを喜んで苦難の中で伝道しました。テサロニケでのパウロたちの伝道は、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいということを証ししたものでした。そしてテサロニケの人たちの信仰は、そのパウロたちの姿を見てそれに習うものとなりました。今後のテサロニケの人たちの歩みの先に、先ほど申し上げたようにさまざまな困難が見えますが、パウロはその中で主と共に生きることの恵みをテサロニケの人たちに思い起こさせるために、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、何よりこれがキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです、そう記したのではないでしょうか。テサロニケの人たちが主と共に生きる恵みに生かされたのは、この手紙の一章六節の言葉によれば、聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れたからでした。一章の五節には、私たちの福音があなた方に伝えられたのは、ただ言葉だけによらず力と聖霊と強い確信によったからですと記されておりました。教会が御言葉によって立ち、福音を述べ伝える器として立て上げられていくには、聖霊の働きを妨げてはなりません。だから教会の中でなされる予言も聖霊の賜物であれば軽んじられてはいけませんが、偽物の予言もあるのでよく吟味されなければなりません。そのことが19節から22節に、霊の火を消してはいけません、予言を軽んじてはいけません、すべてを吟味して良いものを大事にしなさい、あらゆる悪いものから遠ざかりなさいと記されます。こうして吟味して良いものを大事にし、悪いものから遠ざかること、これも神様の助けがなければできないことです。テサロニケの人たちも私たちも自分を頼みにしている限り安心して進んでいくことはできません。ですからパウロは祈ります。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、日の打ちどころのないものとしてくださいますように、私たちが主の日に日の打ちどころのないものとされるのは、まさしく神は私たちを怒りに定められたのではなく、私たちの主イエス・キリストによる救いに預かるように定められたからでした。だから私たちはすべてを主イエスに委ねてよい。あなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいますと24節に断言されている通り、 神様は信頼できるお方だからです。私たちはそのようなお方である神から罪を許されたものとして、指導者を尊敬し、互いに戒め合い、励まし合い、助け合い、すべてを吟味して良いものを大事にしながら教会を立て上げていきます。その道は目覚めていても眠っていても、主と共に生きる喜びと感謝にあふれ、いつも祈りに導かれる道です。そして祈るとき、聖霊によりキリストが必ずその場に臨んでくださることを喜びます。それは主の日に日の打ちどころのないものとされる希望に照らされた道です。私たちを招いておられるお方が真実であり、必ずその通りにしてくださることにすべてを委ねて、主に従って歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる御神様、私たちはさまざまな過ちを犯すものであります。しかしあなたがその一人子を私たちのために地上に送ってくださり、私たちを光の子、昼の子として歩む道を開いてくださいましたことを感謝いたします。私たちがキリスト者として招かれていることは誠に大きな幸いであります。そのことを覚えて、いつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝して生きるものとしてくださいますように、どうぞ終わりの日まで私たちの信仰を固く立たせてくださいますように、これらの感謝と願い、尊き主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。